新平家物語連続講義第156回輪廻の巻9吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋.シーサー.net でチェックできます。前回は後白河法皇が鳥羽へと幽閉された場面をお送りしました。その鳥羽の離宮は西南の離宮とも呼ばれていました。都の外に位置し、羅生門からも藩離は歩かねばならない場所でした。後白河法皇はここにいわば平家の軍兵に拉致されてきたわけです。遊挙の身となった法皇は清盛に対しての敗北感を感じざるを得ない状況にありました。それでは本文を見ていきます。じめじめした薄暗い一殿が御座所としてあてがわれた。寺社には老いた天瀬一人しか見えなかった。そしてカビ臭い揚げ畳に置かれたご自身を顧みたとき、初めて夜も冬よと法皇は一夜に変わり果てた身を落魄と見回された。無念とお口に出さぬばかりである。宗盛は軍兵の大半を守りに残して、その言う父の入道へ復命のためひとまず西八条へ引き上げた。宗盛です。ただいま立ち帰りました。院のご専攻、鳥羽殿のお囲いなどすべてお言いつけ通りし果たしてまいりました。彼の声を清盛は町内で聞いた。その帳の中から、
うむ、帰ったか
という偉大だけがあった。やや間を置いてからまた、
しばらく待っておれ
と聞こえたきりで姿は見えなかった。もぐさの匂いが帳の内から立ち上っている。天井から職の周りまで怪しいばかり煙っている部屋の隅で、宗盛は父の給仕が終わるのを慎んで待っていた。やがて給も済んだらしい。爺や小女房が下がってゆく。清盛は衣服を着直してそこの帳を払わせた。
大儀であった。院には何か手向かいのご様子でも示されたか。
いえ、すでにお覚悟の定下のごとく。
そうか。しかし上階の処置に随分お行き通りではあったろう。
ご無念そうには廃されました。鳥羽殿に御座あって、冬庭の荒れたる様を眺められ、夜も冬かと一言仰せられたきりで。
ちときつい呼吸時だからの。お怒りも骨髄にまで応えたことでおわそう。とはいえ、院ご自身のほか誰が求めた災いでもない。
父のつぶやきが宗盛には何か言い訳めいて聞こえた。あれほど火のごとく怒った父が、そして迷いを一段としたとまで称して、この今日言明した父が事後になぜこんな寂しい興奮を漏らすのか、宗盛までが裏悲しくなった。するとそこへ先日の条件法院が目通りを願い出ていますがと金銃の取り次ぎがあった。宗盛は父が今さらそんなものに会うはずもあるまいと思っていた。ところが清盛は、
おう、いつやの本院か、ここへ通せ
とためらいもなく許容した。さて、清盛のもとにやってきた条件は、かつての獅子型に事件において一人自分ばかりが流罪に漏れたことを気にしつつ、場合によっては自首する覚悟も決めていました。ただし自分が自首すれば、後白河法皇が獅子型に事件に関与していたことが発覚してしまうため、慎重な姿勢を守り、結果的には自首に及びませんでした。またそれとは別に、条件は清盛に一つの願い事を訴えました。聞いたところによると、鳥羽に幽閉されている後白河法皇のそばには寺社一人いないとのことでした。条件は自分を法皇のそばに仕えさせてほしいとの旨を清盛に伝えました。清盛はこれを聞き入れました。翌日から条件は鳥羽に行き、法皇のそばに奉仕しました。また大膳の大夫信成というものはこっそりと鳥羽殿に侵入して法皇の食事の世話をしていました。これについても清盛は寛大な態度であり、咎めることをしませんでした。これらのことは清盛の法皇幽閉への罪悪感の裏返しと見ることもできました。見方によっては心の弱さということもできるかもしれません。さらに こんなこともありました。さっきの佐生弁行隆という人物がいます。彼は保元の乱の際に敗れた崇徳上皇側についていたことがきっかけで職を解かれ、世の中から忘れ去られていました。ところがそんな行隆のもとに清盛から使者がやってきて、申し合わすべきことがあるので来るようにと言ってきました。それでは再び本文を見ていきます。行隆は大いに恐れた。彼の妻や子供たちも行隆を囲んで泣き悲しんだ。西八条の飯とあればきっと何かの咎めに違いない。折伏法皇をはじめ院中の公家四十何人とかが入道小国の怒りにあって、法皇は幽閉、公家たちは流罪と、巷は金井の湧くような騒ぎとも聞いている。
何かの間違いだ。わしは官を辞めてから14年も埋もれている身、こっちで求めても世間の方から人交わりさえしてはくれなかった。それなのにこんな時に限って呼び出されるなんてどうかしている。人違いでなければ誰かの残訴に違いない。
行隆はこう言って行かなかった。するとその後も西八条からたびたびの使者である。使者の口上は絵に描いたようなこの貧乏人の家族に対して当然尊大で憲兵だった。
今は逃れる術もあるまい。妻子にまで縄目の浮き目を見せるよりは。
行隆も観念して図書の羊のごとくとうとう西八条へ出て行った。多年の貧窮に脳死もひたたれも持ってはいない。妻の古着でも継ぎ合わせたのか、嫌に派手な地色で、そのくせ雑巾にでもするしかないような仮絹を一着して、おずおず注文街を導かれていった。差し詰め門材所の庭へでも引き据えられると思いのほか、高層な奥殿へ通され、しかも清盛の居室堂墓式あたりに縁座まで与えられた。すると間もなく清盛が出てきて、
ご縁が行隆殿か
と親しげに、
ご縁の父の京には上海もまだ若かりし頃、大事小事何かにつけ語らようたともであった。年来その子息は老居と聞き知り、痛ましいこととは思うていたが、法皇お自ら政務をご宣断中はどうにもままにならなかった。しかしこたびは院政もやみ、院中の内官どももことごとく追放されたによって、今はご縁も以前に帰って関東に出資されたがよい
と年頃に慰めた。その後行隆の家西八条から絹100匹金100両に米俵までたくさんに送ってきた。すべて出資の量とあって間もなく彼は五位の自中に伏せられ、職も元の佐生弁に任ぜられた。貧苦の底にあった一家族がいかに狂気したかは想像するに難くない。今年行隆は51、今さら若柳玉池りと、昔の知人も新たな同僚たちも彼の達運に皆目を見張った。さてこの行隆についての記事は古典の平家物語にも収録されていますが、これについては興味深い説があります。平家物語の作者が誰であるかについて、つれづれ草は信濃の善治行長という説を述べていますが、実は歴史上それに当たる人物はいません。ところがこの行隆の子が行長という名前でした。彼は下野の善治であったことから、信濃というのは健康奉仕の勘違いで、行隆の子である下野の善治行長こそが平家物語の作者であるという説が出されました。そう考えれば大して重要とも思われないこのような行隆の記事が平家物語に収録された理由もわかるというのです。ただしこれには異論もあって、行隆の甥である時長という人物こそが作者であるという説も出されています。いずれにせよ彼らは皆羽室という家の一族で、この羽室家と平家物語の成立には何らかの関係があったということは有力な説と見られています。本日の授業はここまでになります。